ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。保険も時代が強く反映されているんですが、その中にねいると変化ってなかなか気づきにくいですよね。だからこそこの番組を保険の復習を兼ねて聞き返してもらいたいなと思います。バックナンバーなんですけれども、株式会社ヤンのホームページから聞くことができます。その他保険に関する情報も盛りだくさんのホームページとなっていますので、ぜひチェックしてください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからヤンちゃんにお越しいただいています。ヤンちゃん、よろしくお願いします。
こんにちは。
なかなかやんちゃん、はい、いつも怒ってるのに今日はなんか爽やかな感じで、
はい、
どんなお話をしていただけるんでしょうか。
そうですね、うん、ヤンのハリソン・フォード山田勝正がですね今そこにある危機をお届けしたいな、
はい、ハリソン・フォードがね、
はい、
はい、
山田さん、今そこにある危機ですよ
全然入ってこないんです、そっちの方がね。ハリソン・フォードがね強く入ってきてしまって、
おかしいな。
でその危機についてなんですけど、
そうですよね、はい、はいはいはい、あのね、大石さん、うん、迷惑メールとか、うん、そのなんて言うんだろう、うん、ネット犯罪とかね、
はい、
そういったこう日常的にその、うん、まあウェブ上で起こってる犯罪とか、うん、罠とかっていうのをご存知ですかね、う
ん、一応あの報道とかもね、はい、されてるんで、はい、知ってるんですけれども、はいはい、迷惑メールは来たことあります、
はい、
ただめっちゃ困ったっていうことがないんですよね。
なるほどね、
うん、
はいはいはいはい、ですね、まあ本当に残念ながらなんですけどね、うん、まあ身近に起こってる、うん、まあ不幸の象徴と言ってもいいかもしれませんが、うん、迷惑メールについてちょっと今日はお話をしたいなと。
はい、
ですね、ものの本によりますとね、うん、総務省や大学なんかの研究で年間8000億円、はい、この8000億円というお金が、うん、スパムメールやその削除やとか、うん、生産性の低下につながっていると、
うん、
それもね毎年2倍の勢いで増えていってる、そんなこう今日のお話をしたいなと、
はい
はい、こういった大きな損失ですよね、8000億円ってね、
うん、そうですよね、まあ、
それが日本だけじゃなくて世界中で発生してて、うん、もう本当に大迷惑のね社会のゴミメール、
うん、
まあそのゴミメールなんですが、まあゴミだけならまだしもね、うん、まあ、まあ言葉がちょっと難しいですが、積極的にその被害が起こるように仕掛けてくる迷惑メールもあるんですね、
うん、
で今一番流行ってるというのか旬なお話がランサムウェアって知ってます？
ランサムウェア、
はい、ハリソンフォードちゃいますよ、ランサムウェアです。
ランサムウェアね、どんなウェアですか？
あの、ね、一番こう我々の目にするのは、うん、Amazon や Google やとか、うん、まあ、銀行クレジットカードの会社からのメールに見せかけて、はい、偽サイトに誘導してですね、
はい、
パスワードや個人情報を聞き出してお金を捉えてしまうような形、
うん、
そんなのもあればですね、それからウイルスに感染したパソコンのファイルを暗号化 しましてね、
うん、
使えなくちゃんですよ。でそれを元に戻すために身代金を要求してくる、うん、お金を払ったら直してやるよっていうような、
あ、
はい、あの身代金要求型マルウェアっていうのがあるんですが、うん、まあ、これもね日々進化しててどんどんどんどん悪質化してるんですね。でこれはちょっと確認は取れてないんですが、うん、その先ほどのものの本にはという話なんですが、うんうん、奥の金銭を払ったような企業もあるっていう話、これ本当に日本経済の大打撃の脅威です、
うん、
そしてね大事なことは、うん、こういう 被害に遭った時にお金を払わない、うん、これが一番大事です。あの例えばなんですが、先ほどの奥というお話ありましたけど、はい、身の代金を払ったから元に戻ればまだいいです、うん、だけど戻らない可能性だってあるし、
そうですよね、
その情報をね、うん、まあ、この企業を払うでと、戻したら払うでということがそのサイバー犯罪者の中でね共有されてね、うん、またぞろ来る可能性がある、まあ、そういう悪循環が起こってくるのも困るんで、
はい、
まあ、あの企業さんはもう特にご注意を。
ただね、
はい、
大金を払えるような大きな企業はそれを防ぐだけの仕組みとかの装備ができると思うんですけれども、はいはいはいね、大変じゃないですか。
いや、その通りなんですよ。でそれができるような、うん、あの会社はもう今どんどんどんどんそっちへシフトしていってます。ところがそうなるとサイバー犯罪者は何もその防御してるところに行かなくても、うん、私たち個人やとか中小企業を標的にして、
うん、
仕掛けてきてるんですね、
うん、
しかもその自分のパソコンがね感染して自分のところの被害だけやっていいんですが、うん、そこから得意先やお友達や大事なところにね感染させてしまうと、うん、もうこれはちょっと大変なこと。
いや、大変じゃ済まされませんよ。
ですよね。
なんかいい方法っていうか、やっぱりこの保険の番組なんで、
はい、
保険でなんかカバーできたりできないですかね。
そうですね。あのいつも言いますけども、うん、あのまあ、保険はやっぱり最終の手段
そうですよ、ね、
の一つだと思います。まあ、大の不幸小の不幸に、変えていくためにね、うん、あのかけていくんですが、うん、それはまずというんですか、それよりもまずね自分でできることを徹底して行うこと、うん、これがもう一番大事なことです、
うん、
まあ、第一にその OS のアップデート、
うん、
まあ、最新版にすること、それからあのランサム等に強いセキュリティソフトなんかの見直しも大事ですね、うん、シフトも大事です、うん、それからもう一つはね、うん、データのバックアップ、
うん、
これを外付けハードディスクとかにする DVD にするいうふうにして、あのもし人質になった時にも最低限の復旧はできるようにする、ここから始めます、
はい、
そしてですね、うん、そこからなんですが、うん、並行して、企業総合賠償責任保険とかっていうような名前でね、うん、サイバーなんたらというような保険が今は、うん、売られてます。で特に今日はご案内をしたいのは、うん、ちょっと僕が最近びっくりしたというお話なんですが、うん、そのサイバーリスクが網羅されていて、うん、その情報漏洩やとか、うん、ウイルス感染に気がつかなくて、はいはいはい、取引先に感染を広げてしまったと、
うん、
でそれで損害賠償請求されたっていうような場合とか、うん、その感染の除去、
うん、
それから復旧するための費用、
うん、
それからお見舞いやとか訴訟費用まで担保してくれます。
それ
でね、この保険はですね、すごいんですよ、うん、メールに対する訓練のサービスやとかそうなんです、修理業者の紹介もしてくれます。
めっちゃ手厚いですね。
もうほんそうなんですよ。これでね、何よりもびっくりするのがここがすごいです、うん、
どこですか。
サイバー攻撃攻撃調査費用これって何みたいな話なんですが、何ですなんですよ、そのまあ範囲調査とかね対応費用までしてくれます。これはね今までにあのなかったですよね、こういうここまで言ってるのは。い
や、それ分かるんですけれども、はいはい、どうすごいんですか。
あのね、例えばですよね、うん、事故原因を、まあ、事故原因というかそのどっかから攻撃してくるわけですよ、
うん、
その攻撃をしてきた原因を探す費用を保険で出してくれるんですよ。つまりね、今後また攻撃される可能性を下げることはできると思いますし、うん、その ある意味サイバー犯罪者を保険で追いかけてくれるんですよ。
いや、
うちのコンピューターに攻撃をしてきたやつを保険会社がお金を出して追いかけてくれるんですよ、うん、すごいでしょこれってね。で、まあ、この手の犯罪というんですかね、うん、こういうあのサイバーの問題で何が一番腹が立つかって言ったら、うん、毎日送られてくるそのメールを迷惑メールを消したり、うん、もうそれに引っかからないように読み込んだり、本当の仕事じゃない仕事に一生懸命時間をかけてるような時間っていうのはもったいないわけですよ、うん、で
も
それは被害者であって加害者に何らかの意趣返しもできないんですよね、
うん、
これってやっぱ腹が立ちますよね。
うん、脱出、
はいはい、
でも高いんでしょ、
うん、あのですね、うん、まあ、うん、 ですね、まあうん、まあ、一例として、うん、年間売上が50億円、
うん、
支払い限度が5億円で費用支払いが2億円、
うん、
大きなところだけ言います。そしてこの業者さんが電子部品の製造業でいきますと年間68万円です、
うん、
月にして6万円ですね、
うん、
保険料としてはそんなに高くはないと思います。
うん、はい、確かに年商50億円ですもんね。
そうですね、
売上がそこまでないような企業ではやっぱり保険料って安くなってるんですか？
それはもちろんです。業種によっても、うん、その必要な保証内容とかも、うん、プレミアムからエコノミーまで揃ってますし、
うん、
いろんな保険の選択も可能なんですが、うん、まあ、それとね、うん、その企業さんもそうなんですが、うん、私どもがヤンとしては一番必要性を感じてるのがお医者様なんですよ、うん、はい、
なぜか CM の後、はい、またやんちゃんに聞きたいと思います。
はい、お願いします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、ヤンちゃんと大石久美子がお届けしています。ヤンちゃん、今日はね、はい、横文字、
はい、
カタカナがたくさん出てきたわけなんですけれども、はい、今日おすすめのこの保険、なぜお医者さんに？
そうですね、うん、実はですね、
うん、
お医者様が持たれている多くの、はい、まあ、営業情報というんですかね、うん、個人情報の塊なんですが、
うん、
病歴やとか健康に関する情報ですよね、お医者さんですからね。
確かに
大石さんはこんな病気になってる、
うん、
山田はあと何年生きられるでみたいな、そんなこうセンシティブ情報というんですが、とっても大事な情報なんですね。でこれってやっぱり一番漏れたらいかん情報なんですよ、
うん、
大石さんが結婚している、うん、山田が離婚したっていう情報よりははるかに大事な情報なんですね、うん、でそれは絶対守らないかんし、世間に触れることがあってはいかんわけですよ、
うん、
でこれがお医者様必須の、今ここにある、いやごめんなさい、今そこにある危機です。
いや確かに危機ですよね、
はい、
でも外国から仕掛けてくるような少し変な日本語であれば読めばわかるんですけれども、はいはい、日本語も完璧で見た目が本物と見分けがつかないような場合は防ぎようがないんじゃないかなと思うんですけれども、
本当にね、
うん、
腹立たしいです、うん、もういつもだったら怒ってるんですが今日はハリソン・フォードなので怒りませんが、うん本当にね絶妙に仕掛けてくるんですよね、
うん、
まあ、ただ被害を防ぐ方法はかなり困難な領域まで進化してきてますし、
うん、
もう何よりもメールを開かないことが防ぐ方法なんですが、
うん、確かに、まあ、
でも開かないっていうこともできないんでね、
ビジネスにおいて。
そうなんです、
明らかに。
そうなんです、
これは迷惑メールやなっていうのが分かればいいんですけどね、はい、
そうなんですね、大事なお客さんからのメールだったらやっぱり開いちゃうんですよ
ねハリソン・フォードとか書いてたらね、
いや絶対開かんと思いますけど、
山田勝正って書いてあったら、
あそれも怪しい
怪しいんですか
、まあ、本当ね、うん、その被害者にならないとは誰にも言えませんし、
うん、
やっぱりしっかりとね自己防衛をしていただくということ、うん、しかしまあ、うん、今の現状で言うと、まあ、有効な手立てがね、うん、これという有効な手立てがないっていうのも現実です、
うん、
でまあその法的にねその厳罰に処していただくようにしていただくことも大事ですし、
はい、
そういうことに対して多くの人の声がね、
うん、
上がっていかないとダメかなということですが、うん、まあ何よりも本社保営者で、保険をお入りくださいませ。
確かに、いや今日はねハリソン・フォードにいろんな情報を教えてもらったんですけれども、ぜひぜひねこれを聞いたよという方、気になるという方は株式会社ヤンまでお越しください。ヤンちゃん今回もありがとうございました。
ありがとうございます。ハリソン・フォードでした。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。